今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の11章47節から57節までです。ヨハネによる福音書の11章47節から57節です。ヨハネの11章47節から。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を召集していった。我々は何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。アメン。では一言お祈りいたします。我らを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美します。あなたは私たちのために死んでくださり、そして復活し昇天し、今すべての権威を持って全能父なる神の右に座しておられます。今我らは御前に進み出て、あなたの命の御言葉を豊かにいただきたいと願っております。どうか豊かに降り注がせてください。取り継ぐしもべを清めて、また預かる人々を耳を通りよくしてくださいますように、これからの一切をただあなたの支配のその身腕にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このヨハネの福音書の方も、陰ながら公開説教をしているんですけども、この箇所も皆さんがこの間テフィリンをしたばかりの箇所ですね。もう皆さんおなじみの、ね、もう口に馴染んでいる ところだと思います。で、久しくやってなかったんですけども、この47節以降のところ、その前の46節以前のところはラザロが、蘇った場面ですね。ラザロが墓の中からイエス様に呼び出されて、ラザロよ出てきなさいと、その岩の間から、出てきなさい。でそれで、ラザロが、出てくるんですけども、ユダヤ人のその埋葬の習慣に、従っているとするならば、ラザロはもう本当に、もう全身ぐるぐる巻きに、されているんです、布で。でそれで、本当にミイラのように、で、この両足も全部ですね、太ももからつま先までもうぐるぐる巻きに、一本に縛られているわけですから、ですからラザロが出てきなさいって言って出てきた時は、きっともう両足も縛られていますから、こうやってぴょんぴょん飛び跳ねて、なんかキョンシーっていう映画ありましたね、あれみたいにもう出てくるしかないんですね。でそれでもう人々の間には大きな驚きがあったことでしょう。もう死んで4日も経っていますから、匂いも発しているはずの死体がなんと、そういうふうにもう命あふれる形で、出てきたわけですから、ですからもうこのことは当時の、ユダヤのその地方にも大いに、広まっていったことでしょう。でそれでこの出来事が、あった後にパリサイ人たち、立法学者たちが、議会を召集しました。この出来事のゆえに、議会を召集して、でそれで、言ったのは、我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのに、彼らは、我々は一体何をしているのか、このイエスというものが印を行っている、セメイオン、印、それは、証拠としての、奇跡なんですね。この支度の脚注見ますと、あるいは証拠としての奇跡、要するに 何の証拠か、イエスがキリストであるという証拠、イエスこそメシアであり生ける神の御子だという証拠の奇跡を数々行っているというのに、それに引き換え我々は一体何をしているのか、一体彼らこそ何を議論しているのかって、言いたくなりますね。そんなにイエス様が証拠としての奇跡を行っているならば、もう素直に信じればいいところを、彼らはあくまで、このイエスというものが、 偽りのメシアを自称して、でそれで、その、ね、自分がメシアだということをそれを、ね、証拠とするための奇跡を、数々行っている。もうあくまでもう徹底的に死んじゃない。だって死んで4日も経つ、ね、死体がそんな形で出てきたわけですから、もうこれ明らかに、ね、死を命に作り変える生ける神の御子の、ね、仕業に違いないというところが、まあ、本来なんでしょうけども、しかし、ね、彼らは我々は一体何をしているのか、あんなに、ね、証拠としての奇跡を、ね、たくさん行っている偽物のくせにと未だに、ね、まあ、思いたいんでしょうか、あるいは、ね、もう本当に実は メシアだと認めてるんじゃないかって思うんですけども、しかし、ね、あくまで自分我々が、ね、主人公でいたいんですね。あくまで我々が、ね、この権威の座に座っていたい、ね、我々は一体何をしているのか、あの人が多くの、ね、責めを印証拠としての奇跡、メシアであるということを証しする奇跡を行っているというのに、ね、本当に未だに認めないんですね。で、3位48節では、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。ね、このことを心配しております。このイエス様がですね、メシアであるとするならば、ね、そんなローマ人とか、ね、一切、ね、恐れることないはずです。何しろ、彼らが信奉するメシアはローマ人よりもはるかに強いはずなんですけれども、しかし、そこまで信じてないようですね。何かと私たちは思います。この目の前の、もう本当に罵声とかね、いろいろ浴びせる強い上司の方がメシアより強いんじゃないかってね、まあ思えてきてしまうんですね。メシアなるイエス様は目に見えません。けれど目の前のこの、ね、もうこわもての旦那は、ね、この目の前のこわもての上司は、ね、メシアよりも強いんじゃないか、ね、そういうふうに何かと思いがちなんですね。この当時のユダヤ人たちも、ね、目の前のローマ帝国の方が自分たちが、ね、語り継いできたメシアよりも強いんではないか、ね、まあ、そういうふうに思っておるところでしょうね。けれども、ね、ここにおいて大祭司の、ね、一人カヤパが、現れますね。49節で、しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。この、ね、大祭司カヤパが、ね、一人の人が民の代わりに死んでって、要するにこのイエス様が、この一人の人が、ね、確かにこの一人の人イエス・キリストは、多くの印を行っている、奇跡を行っている、ね、けれどもこいつさえ死んでしまえば、民全体が、ね、国民全体が滅びないって、ということをあなた方は何も分かっていないって、なんでお前たちはそれを考慮に入れていないのかって、ね、簡単じゃないか。一人の人間が死ぬ方が多くの人々が死なないこと、ね、それにつながるのであれば、ね、そちらが得策ではないかと、ね、でもなんで彼がこう言ったのか、ね、確かに彼から出たかのように見えるんですけど、しかし実はこれは彼から出たのではない、ね、51節見ますと、ね、ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。アーメン。このことは大祭司カヤパ、彼自身から出たのではないと、ね、書いてあります。そうではなくて、これは上から、ね、与えられたんですね。予言したんです。彼がなぜならその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとして言われること、ね、のみならず知らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられる。この国民、と訳され ったギリシャ語はですね、エツノスです。エツノス。エツノスというのは、まあ、これ他の聖書の箇所にたくさん出てくるんですね。どういう言葉で出てくるかというと、異邦人という言葉でたくさん出てきます。このエツノス、ね、エスニックってね、聞きますね、皆さん。エスニック。要するに、いろんなね、まあ、要するに、ユダヤ人ではない他の国々の、ね、人々のことを特に、ね、表す言葉が、この、ね、エツノスです。このエツノスが使われているのは50節のところも、ね、一人の人が民の代わりに死んで、国民全体がって、ね、この国民、ね、これもエツノス。ですから、むしろ、ね、異邦人全体が滅びない方が、あなた方にとって得策だということも考えに入れていないというふうにも訳すことができるんですね。本当にカヤパ、不思議なことを言ったものです。普通、ね、民衆のためにといえば、ね、ラオスという言葉が、ね、使われるはずなんですけども、しかし、大祭司カヤパはこの時、エツノスという、ね、国民全体という言葉を使いました。国民どころか、異邦人全体でもあるんですね。一人の人が民の代わりに、ね、この民、ここはね、まあ、ラオスという言葉ですね。民衆とか群衆、ね、ラオデキアという教会がありますね。あれはね、ラオスとディケイア、すなわち、ね、民衆と、まあ、勝利するという、まあ、そういう意味、民衆たちが勝つ教会、ね。だから、民衆たちが勝ってるから、ね、生ぬるい教会になってしまうんですね。イエス様ではなく、ね、人が勝つと生ぬるい教会になってしまう。で、この、ね、場合、ね、ラオスの、ね、人々の代わりに死んで、で、それで人々が滅びない方がということではなく、ね、異邦人全体も、にも含まれる全世界の人々が死なない、一人の人が死んで、その代わり全世界の異邦人たちも含めた全体が救われる方が得策ではないか。ね、その通りですね。得策ですね。ね、全世界の、ね、日本人、韓国人、中国人、ね、全世界の、ね、もうアフリカ人とかヨーロッパ人も含めた全世界の人々が、ね、死なないでいて、そして一人の人の方が死ぬ方が得策だというのは、まあ普通の人は考えるでしょう。でも、ね、これは、このカヤパ大祭司から出たものではなく予言したんです、ね、そうです。このことはまさしくイエス様が国民のために、ね、この51節にありますね。イエスが国民のために、ね、イエスがエスノスのために死のうとしておられるということを予言したって、イエス様はそうです。異邦人を含め全世界のね、ユダヤ人もギリシャ人も韓国人中国人も全部含めて全異邦人、国民のために死のうとしておられるということを大祭司からは予言したんです。また、ね、それのみではありません。50人説明すと、ただ、ね、国民、ね、ここもエツノスです、ね。ただ、国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられる。ね、散らされている神の子たちが存在していたんです。今なお存在します。神の子たちが散らされています。一体誰が神の子であるのか、それは、ね、人には分かりませんけれども、神様はご存知です。その全世界に散らされている神の子たち、これから救われるべき人々、このイエス・キリストを信じて、そして、ね、世界の元に置かれる前から御国を受け継ぐためにと選ばれていた神の子たちが全世界に散らばっている。その神の子たちを一つに、ね、集めるためにも死のうとしておられるということを、ね、大祭司カヤパはこの時予言したんですね。全世界にこの神の子たちが散らされております。そしてそれがやがて一つに集められるという時が必ず、ね、来るんですね。冒頭で宣言した箇所が黙示録なんですけども、そこにおいてその、ね、ことの成就が、ね、見られます。啓示録、ね、すなわち黙示録の、21章黙示録の21章の例えば7章9節、ね、ここにもエスノスが出てきます、ね、エスノス、全世界の国々の人々、啓示録の7章の9節のところに、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、 ここ、ね、エトノスです、ね。あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、主の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で言った。救いは、御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アメン。この子羊はイエス様ですね。イエス様は、すべてのエツノス、全国民、部族、民族、国語を救うために死にました。大祭司カイパが予言した通りです。そして、蘇りました。で、そうして、この全世界に散らされていたエツノスたちが、このイエス様が死んでくださったゆえに、復活してくださったゆえに、この天国において集められて、彼らは白い衣を着て、シュロの枝を手に持って、そしてこのほふられた子羊キリストを褒めたたえております。イエス様が十字架の上で死んでくださったゆえに、ほふられてくださったからこそ、自分たちは今こうして白い衣が着せられて、そしてこの天国に集められている、全世界から集められて、本当にいろんな国民、エツノス、異邦人もギリシャ人も、そしてイエス様を信じたユダヤ人もこの中に含まれている、部族、民族、国語、この街道の中にだけでも本当にいろんな国語を話す、人々が集まっておりますね。そのような国々の人々が一つところに集められたのは、それはイエス様、あなたが十字架の上でほふられてくださったからですよって、みんな褒めたたえております。で、さらに、このエツノス、他にもいっぱい出てくるんですけども、この黙示録の21章の方も開きたいと思います。21章のところによっては、もう天国の場面ですね。黙示録21章の24節から27節までを、のところにも、エツノスが2回出てきます。21章24節から。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。この諸国の民、この諸国、これエツノスですね。異邦人たち、いろんなところからいろんな国々から、その民が御子の、都の光、新しいエルサレム、このほふられた子羊によってあがなわれた花嫁である、天のエルサレム、その光に、このエツノスがその光によって歩み、また地の王たちはその栄光を携えて都に来る。で、25節、都の門は一日中決して閉じることがない、そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。この諸国、これもエツノスです。人々は異邦人、いろんな国々、その栄光と誉れをそこに携えて集まってきます。ここにおいてもカヤパの予言の成就がありますね。散らされていた神の民が、一つに集められるためだって、そういうふうにヨハネに書いてありました。で、27節、しかし全て汚れたものや憎むべきことと偽り等を行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。アーメン。ここ、長い訳という聖書の方では、全て汚れたこと、憎むべきこと、偽り等を行うこと、そういったことをする者たちはこの都に決して入れない。で、憎めこの偽りを行うこと、偽りを行う、これ、するという動詞の能動体が使われてですね、ですから偽りを、能動的にするものですから、嘘をですね、能動的にするものはこの都に入ることはできないんですね。嘘を常習的についている人、気をつけるべきです。本当に、そういう人たちはこの都に入れないからなんですね。もう自ら進んで嘘をつくことがいいんだよ、世の中渡り歩くために、嘘を、する、そういう人たちはこの都に入れません。で、この 都に入れる、ね、人たち、それは、ね、本当に、イエス様の血潮によって贖われて、そうした、ね、罪、汚れを自らかなぐり捨てて、本当にイエス様にある、ね、清さ、これに預かりたい、そういうふうに願う人たちだけが、ね、この神の都に入ることができるんです。で、それで、まあ、ヨハネの福音書の11章に戻るんですけども、まあ、大祭司カイパがこのようにしてですね、このイエスという一人の男が死ぬ方が、ね、国民全体が、もう国民のみならず、異邦人全体も滅びない、ね、そちらの方が得策じゃないかというふうに、ね、まあ、言います。で、それで、まあ、彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた、ね、まあ、53節にあります。で、それでゆえに、ね、54節。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないで、そこからアラノに近い地方に去り、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために、杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか？あの方は祭りに来られることはないでしょうか？さて、最初、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は、届け出なければならないという命令を出していた。アーメン。で、まあ、このようにして最初、パリサイ人たちも、イエス様を知っている者があれば届け出なければならない。ね、けれどもね、届けで、あったのかなかったのか、それは分かりませんけど、しかし、届けられたとしても、ね、イエス様は捕まらないんですね。まだその時ではないからです。あるいは、誰一人届けなかったのかもしれません。ね、イエス様がどこにいるか、自分は知っている。けれども、このイエス様、最初、律法学者たちに、ね、悪いことをされたくないから、だから届けない、ね、まあ。むしろそういう人たちの方が多かったんですね。まあ、最近、テフィリンしている中では、ね、もうこの祭司長たち、律法学者、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ね、ただ、ね、パリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されたくなかったから、ね、まあ、そういう理由で、ね、まあ、届け出なかった人たちが、まあ、やはりたくさんいたわけですね。で、まあ、このイエス様は、まあ、そういうわけで公然とあることを、ね、しないで、で、それで、ね、アラノに近い地方に去り、エフライムという町に入って、そこにね、しばらく滞在されます。で、この間、2週間前、韓国の方に、で、ね、韓国公演授業を受けてきました。来週、日本公演で、ね、キム先生が同じ授業、ね、ヘブライ語の授業をするんですけども、その時にキム先生がですね、ちょっと話、の脱線で、ね、キム先生が、ついこの間、ギリシアの方、ね、行って、このイエス様がしばらく滞在されたエフライムという町に、ね、行ったそうです。で、そこに行ってみるとですね、もう2000年ぐらい続いている教会が、ね、あったそうです。そしてこの、うん、このエフライムという町、ね、ここ現在ではタイベイという、ね、名前になっているそうです。タイベイ。ヘブライ語で東部ってありますね。東部、ね、ヨシという意味、ね、英語で言うとこの、ね、パーフェクト、ビューティフル、グッド、ね、こういうふうに訳せる、ね、東部。その母音が変化したのが台北、ね。で、まあ、この台北という町に変えられ、名前が、ね、エフライムから台北という名前に変えられたのが、コンスタンティヌス大帝の、ね、母ヘレナがですね、まあ、いろんなところに教会を、ね、まあ、建てたんですけども、そのうちの一つ、このエフライムの台北というところの教会。で、それで、そこにはですね、このイエス様が、まあ、数ヶ月か どうか分かりません。とにかくしばらくの間滞在されたと書いてあって、そしてその間にですね、イエス様がこのエフライムという町を宣教して、で、そして救われた人々がもう教会が建てられて、ずっと2000年間ずっと同じ教会で礼拝が捧げられているんです。でイエス様をその2000年前信じた、その群れがずっと信仰してないで、で、しかもですね、まあ、1万人ぐらいの町だったんですが、そのうち9000人ぐらいがアラブ人だったって、ね。アラブ人がイエス様を信じてずっと礼拝を守っているのがこのタイベイという町、だったそうです。で、ね、良き友がいる町、ね、それで、ね、東部、ね、ヨシのが、 の母音が変わって、タイベという町になったということです。ですから、イエス様が留まって、宣教に、まあ、数ヶ月か数週間かは分かりません。とにかく、そこにしばらく留まって、イエス様が宣教をした、そのところに、ずっと今でも礼拝が、ね、守られている。まあ、キュン先生は、パウロが、ね、まあ、伝道した町とか島とかね、例えばパウロがマルタという島でに漂着して、そこで、ね、しばらく滞在したら、そのマルタの町はもうまた2000年間ずっと礼拝が守られて、ね、途切れることはなかった、ね、ということですね。まあ、そのような2000年ほど続いている教会がね、キム先生はいくつか訪問したそうです。もしかしたら来週何かそういう話を聞けるかもしれないですね。あ、聞けると思います。ちょっと今私テキストを作ってるんですけども、ね、まあ、その表紙を見ればね、まあきっとその話はするかと思います。イエス様は本当にこの十字架がいよいよ迫っている最中、本当に多くの印奇跡を行います。そして人々がどんどん二分化、ね、両極端になっていきます。右に分かれ、左に分かれております。ね、イエス様が多くの証拠としての印を行っている。それだから信じるという人たちがおり、またあるいはもう何度も証拠としての印を行っているにもかかわらず信じない、ね、認めない、むしろイエスを殺してしまえという、ね、そういう人たちもおります。人はイエス様を真ん中にして右か左かどっちかに分かれます。これは、ね、例外はありません。イエス様を真ん中にして右に行くか左に行くかの二つのうちの一つなんですね。私たちはイエス様を信じて救われました。イエス様が生きる神の御子キリストと信じて、そして死から滅びから地獄から救われました。本当に皆さんもこの光と闇が分かれるこの時代の中において本当に光をはっきりと弁明し伝えていくべきです。どうか皆さんはこの時代本当にこのイエス様を光である。イエス様こそ救い主だという、その証拠を、印を行っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたが確かに生きておられ、生ける神の御子、キリストであられることを感謝し、また私たちそのように宣言いたします。ペテロのように、あなたは生ける神の御子、キリストだと宣言します。主よ、本当にこの時代、闇と光がはっきりと分かれております。私たちははっきりと光を宣言し、また光を弁明していく私たちでありますように。どうか主よ、この日本をお救いください。そして本当に今光と闇の戦いが熾烈に行われている韓国を、主よ、その光の勢力、キリスト者たちをあなたが豊かに祝福し守ってください。あなたが今日もまたこの御言葉を通して私たちを養い、そしてあなたが確かに生きて働かれるお方である、本当に昔の預言者たちから預言され、あらかじめ預言されていたメシアであられるお方、あなたが来られたことを感謝いたします。そしてあなたを信じたそのところは本当に2000年経っても色褪せない信仰がずっと継承されていることを感謝いたします。私たちもはっきりとこのイエス・キリストは生ける神の御子キリストであると人々に伝え、また子供たちに伝え、代々子々孫々へと伝えていくものでありますように、今日いただきました御言葉に感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人として生まれるすべての人は生まれた瞬間から死ななければならない、その運命に束縛され生まれます。でも主よ、あなたは私たちのその死の縄目を全部断ち切ってくださるために、天の御座を捨てて、その栄光をもろもろ捨てて私たちのところに来てくださったことを感謝します。死んで本当に腐って匂う私たちです。だから主よ、あなたは人を見たとき罪許されて神にあって新たに生きる人以外、 主ご自身の目に映るすべての人が死人に見えたと聖書に書いてあります。主よ、本当にゾンビのようにプンプンと匂わせながら死人として生きていた私たちを、ナザロのように腹綿がちぎれるような思いで私たちを見届け、そして私たちを説得させ、そしてあなたを信じる信仰へと方向転換させてくださったことを感謝します。あなたは私たちがあなたを信じる信仰を選ぶその時まで、あなた自身の方で私たちに示してくださったたくさんのことがあります。全世界において一人一人が救われるその全ての時に、その都度あなたの福音は語り継がれ、そして語られた言葉によって心が動かされ、そして私たちは人生のあるところであなたを信じるものになりました。主よ、今も人生のあるところであなたを信じなければならない多くの人々が全世界にいます。今日もナザレを出てきなさいと言ったあなたのその声を全世界の救われるべき一人一人に聞かせてください。そして人が本当に縄目そのものでぐるぐる巻きにした全世界のナザロたちを、あなたが今日あなたの愛と憐れみに許し、その恵みの力でほどいてください。治癒を与えてください。キリストにあって救われて、その生き様そのものがナザロ同様証人となり、働き人となり、主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日もイエス・キリストにあって起こされた命を感謝します。御前において聞かれたこの耳を感謝します。そして人が見ない霊の世界を見せてくださるこの目を心から感謝します。手足がその福音に沿って歩む今日一日でありますように、主を祝福してください。今日早朝ここに集まり、あなたの御前にいる一人一人がまず自分に聞かせてくださる出てきなさいと、その御言葉に預かりますように。そしてすべての縄目が解かれて、私たち自身がまず自由になりますように。そして私たち自身がナザロのように証人、働き人へと変えられていきますように。主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技が心から本当に信じられて、そして本当にこの現実の世界において永遠の世界を求めて望みみ、そしてその世界に沿って歩むことができますように、主を祝福してください。今日あなたが私たちになされたこの美しい技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主はすべての人々に出ておいで、命へと出ておいで、許しへと出ておいで、愛へと出ておいで、恵みへと出ておいでと、十字架の身元に出ておいで、滴り落ちるその血潮に出ておいでと語っておられます。今まず私たちがそれにアーメンするものでありますように、そしてすべての恩恵に先に預かるものでありますように、そして全世界の人々が主のこの御声に預かり、 命に出てきて、許しに出てきて、そして十字架を通った神の子となりますように、今日も祈っていきたいと思います。では、主の皆を呼びましょう。
せーの。主よ、主よ、主よ。